始まりました GCP ハウス。今日はですね、Why I joined GCP ということで、真央さんに、登壇というか登場してもらいます。よろしくお願いします。
はじめまして、GCP の真央と申します。よろしくお願いします。
真央さんは去年の2月ですかね、入社したのが。はい、ということで、まあ、もうすぐ GCP に入社して丸1年ということなんですけれども、本当に入社してから、本当にこう GCP の雰囲気をガラッと変えてくれた、本当に明るいキャラクターでみんなから親しまれているキャラクターかなというふうに思うんですけれども、ぜひぜひですね、GCP の外にいる方に、対してもですね、この真央さんの良さをアピールしていきたいなというふうに思っているので、今日は今までの生い立ちだったりとか、GCP に来た理由みたいなところと、あと今回ね、キャピタリストとして今もうすぐ1年と、活動して1年というところになるので、これから真央さんが GCP でやっていきたいこと、あるいはスタートアップの世界でやっていきたいことみたいな、そのビジョンを飾ってもらう会にしたいなというふうに思ってます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、今日はですね、まず、真央さんの生い立ちからちょっとお伺いしていきたいなというふうに思うんですが、真央さんは中国出身でいらっしゃるんですよね。
そうです。生まれ育ちは中国の南京という町です。
どんな生活をしてたんですか、小さい頃は。
どんな生活、まあ、普通の生活してましたね。
普通の生活。
結構勉強、まあ、中国、まあ、特に僕の時代っていうのは一人っ子なので、やっぱりその親からのなんか愛が重いというか、その親が勉強しなさいというプレッシャーがすごく強いので、まあ、子供の頃からずっと勉強とか塾とか行ってたりしましたね。
あ、
というような勉強は全ての世界だったので、まあ、周りも友達とかも同じような生活だったので別に違和感がなかったんですけど、まあでももっと遊びたかったな。
もっと遊びたかった、それは正直な気持ちですね。 はい、なるほどなるほど。その中でも特にアニメが小さい頃から好きだったというふうに聞いてるんです。このあたりはどんなことがきっかけでアニメに出会ったんですか？
そうですね、僕は日本との出会い、まあ、あまり日本とか意識してなかったんですけど、で当時は少ない自由時間の中で結構日本のアニメとゲームが好きでした。で、なぜアニメを見たというのは、まあ、実は昔、日本のアニメでも中国のテレビで普通に配信されてるんですよ。普通に配信されていて、しかも深夜アニメはなぜか昼とかも見えるので、まあ、子供としても全然見れました。はい。名探偵コナンとか、で、あとはまあ、ドラえもんとか。で、まず最近話題になったスラムダンクも子供の頃見ましたね。
そうなんですね。じゃあ本当にこう、はい、日本の子供たちと同じようないわゆる大人気漫画アニメを好きだったっていうことだったんですね。
はい、そうです
ね。当時は字幕とか、その日本語の字幕、中国語の字幕がついてるものを見てたっていう感じだったんですか？
テレビで上映されてるものは音声も中国語なんですよ。その声優を宿って、
うん、はい、
中国語で見てたんですけど、まあ、たまに字幕のやつもあります。
まあそんなとにかくアニメ好きで幼少期を、ね、まあ、かつすごく勉強もされてきた幼少期を過ごされてきたというところではあったと思うんですけど、そんな中でミネルバ大学に進学されたというのがまた一つ大きなターニングポイントだったかなというふうに思うんですが、はい、このあたりのことを進学する経緯だったりとか、実際にミネルバ大学がどんなところかというところもここで改めてご紹介。
そうです。簡単にミネルバ大学の話をすると、僕は一期生でまず新しい大学なんです。
すごいですよね、当時ね。
はい、でしかも4年間で、その同じ場所だけではなく、4年間で7カ国に移動する大学プログラムなんです。で、1年生はそのアメリカのサンフランシスコにいて、で、2年生から違う国、半年ずつで過ごすというような大学です。で、とはいえ、全寮制で、みんな全員一緒に移動する大学なんですね。
で、ミネルバ大学に進学されようとしたこの経緯というか、きっかけみたいなところはどんなところだったんですか？
まあ、きっかけは、 まあ、もともと、アメリカの大学行こうと思うので、そこは、ミネルバ大学は、まあ、アメリカの大学なのかっていうのはちょっと
そうですよね。世界中を旅するだ、
旅す
スタイル
る。
ということですもんね。
一応、アメリカの、まあ、そのキャンパスは、メインのところはアメリカにあるので、アメリカの大学をいろいろ準備するときは、その情報収集、その見れば情報も見つけたんですね。やっぱり楽しいなと。学生なのでそこまで、まあ、深く考えてなくて、もう4年間で7カ国に過ごせるというチャンス自体で非常に魅力的でした。あとはもう一つは、他の、まあ、僕他の大学とかも、合格してたんですけど、で、例えばアイビーリーグの大学に行くと、そのアメリカの他のトップの大学に行くと、自分のこれからの人生なんとなく想像できるというのは、なんかちょっと嫌でした。で、周りの、まあ、その先輩たち、もともとアメリカに行くことは結構、そういう文化がある高校なので、先輩たち見ると、で、みんなやっぱハーバードに入って、結構数学とか学ぶ人も多くて、みんなその投資銀行か、そのシリコンバレーの GAFA でエンジニアするのは結構この2つの道が一番人気なので、自分もなんとなくそのキャリアになるなと思って、いやなんかその想像できるのはちょっとすごい反抗期だったので、これはなんかどちらというとなんか親が望んでる道じゃないかなと思って、自分が何がやりたいというのはじっくり大学4年間かけて考えたいなと思って、それで一期生としてミネルバ大学に入って、いやどんな人生になるか全く想像できない。ということは、ワクワクしてましたので、やっぱミネルヴァだなと、決めた。
そんな中で、日本でVC 業界に来ることにしたきっかけっていうのはどんなところだったんですか？
そうですね、もともと大学の頃は、まあ、孫泰造さんという方と出会って、彼の投資先でインターンしたことがあります。そのミネルバ大学のそのプログラムなんですけど、まあ、日本のインターンで、日本のそのベンチャーでインターンしたことがあって、とても刺激的だったので、まあ、その就職してもベンチャーと引き続き関わりたいなと思ってました。で、そして大学3年生の頃は、そのソフトバンクの、韓国の VC 投資してる部署、で、インターンしたこともあって、やっぱり日本でも結構ベンチャー投資の、市場がどんどん、なんかプレイヤーたくさんいますし、なんかチャンスもたくさんありますので、いや、まあ、なるべくこれと関わる、なんていうか、入りたいなと思ってました。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。2019年にソフトバンクに入社されて、その後、去年ですかね、2022年に GCP に来ることになった経緯みたいなところで、もし意思決定で何か決められたこととか、考えられてたことがあれば教えてください。
そうですね。僕はソフトバンクでいろんな投資をやってきた、やけ、や、やってたんですけど、まあ、最後はそのソフトバンクビジョンファンドという、まあ、巨大なファンドで日本投資した経験があります。で、巨大なファンドになると、まあ、業界の中ではそのグロースエクティかレーターステージで呼ばれるファンドなんですけど、どちらというとその業務内容は数字分析とか、起業家との関わりよりは、なんか数字を見て何か分析して、よりなんか上場株に近いそのやり方になってましたので、まあなんか、それでもすごく、まあ良かったんですけど、でも個人的には、まあ、ちょっとベンチャーが好きな思いは結構起業家が好きなので、起業家と一緒に何か、事業を話したり、一緒に新しいことを作ったり、その感覚はどちらというと、レイターステージよりアーリーステージの方が強いので、まあ、しかも、結構、コミュニケーションも好きなので、そういう対面人と話すチャンスが、で、圧倒的にアーリーステージの方が多いかなと思って、そこは、まあ、どちらというと、レイターステージからアーリーステージに行くという意思決定をしました。
実際に去年入ってみてどうですか？実際によ
かったです。
よかったです。 いいんですよ、無理しなくて言わなくても。どんな感じですか？なんか実際もうすぐ1年だと思うんですけど、入ってみての印象とか、入ってみる前と印象と、もしなんかこうギャップとかがあれば教えてほしいなと思って。
そうですね。もともと印象は結構日本最大級のファンドですし、実績もとても良かったですし、皆さんなんかホームページの写真全部スーツですし、なんかもしかしたら固い組織だなと思ってたんですね。でそれはでも言ってもともと僕もそういう金融の世界が長いので、その雰囲気でも全然慣れてきたんですけど、でも実際入ってみるとすごくなんかその柔らかい文化で、皆さんキャピタリスト同士、キャピタリストと、バリアップ同士とかみんなすごく仲いいので、ここはすごくギャップがあって、びっくりしました。いい意味でびっくりしました。で実際 GCB に入って、さっきその雰囲気の想像から、もしかしたら仕事もなんかいろいろ指示されて、パートナーの手伝いとかの仕事が、メインじゃないかなと思ってたんですね。どこのファンドでもアソシエートは基本そういう仕事が多いと思いますし、ファンドサイズが大きいほど多分一人の裁量が少ないということは僕思ってたんですね。実はそれ完全に逆で、で入ってきて完全になんか自分で自由で動けるような組織で、投資したい分野だったり、会いたい企業家だったり、そういうのが全部、もちろんそのガイダンスがあるんですけど、その、パートナーからのその、指導とかあるんですけど、基本自分の、やりたいことだけで、今やってます。
なるほど。そういう意味では入社する前とのギャップがかなりね、組織面というか、雰囲気だったりとか、あるいはその働き方という面でも大きかったのかもしれないですね。いい意味で、ポジティブな意味で。
はい。それはそれで難しいっていうか、今までは本当に指示されたものを完成するだけでいいので、でも GCP はどちらというと、指示がなくても、自分が本当に、自分が何かしたいというか、自分に指示しないといけないので、これは僕にとっては新しいチャレンジになってます。
わかります。自分に指示をしなければいけない。自分でちゃんとね、自分を律しないといけないというのは私自身もすごくわかるコメントだなと思って聞いてました。ありがとうございます。最後、じゃその中でですね、今回、GCP に入って、真央さんが今後、この GCP でやりたいことであったりとか、キャピタリストとして、注力していきたい領域だったりとか、何か、思いがあれば、ぜひこの場でね、せっかくなので、お話しいただけたらなっていうふうに思ってるんですけど、どんなふうに考えてますか？
そうですね。基本的には領域は全部、領域と関係なく、個人のミッションとしては、全世界で活躍できる日本のベンチャーを、自分の手で作りたいなと思ってます。なぜかというと、僕日本が好きなので、で、海外から、日本に来て、もともと、結構そこはなんか なんで日本に来るのっていうのよく聞かれますね。で日本はなんかあまりその特にベンチャーの業界においてはなんか有名な企業も少ないですし、ユニコーンも少ないですし、どちらかというとまだアメリカとかが強い印象があるんですけど、で僕は日本、好きなところはそういう例えばコンテンツだったり、日本の文化だったり、でいろいろ日本のいいところもあるので、いやぜひその全世界の皆さんにその日本のいいところを知ってほしいという。で、僕のやり方としては、日本のチームだったり、技術だったり、で、その全世界で活躍できるベンチャーを、サポートしたいなと思ってます。子供の頃からアニメ、ゲームと音楽が好きなので、で、そして今、自分自身もその J-POP 歌手としてですね。
はい。
で、やっぱりエンターテインメントの業界とか、あとそのブロックチェーンとか利用してる業界は、自分のその、興味がある分野でもありますし、企業界にとってはちゃんと僕から一クリエイター、一ファンとしての価値が提供できると思うので、 まあ、そういう領域に中心に投資していきたいなと思います。
はい、ということで今日はですね、真央さん、去年入社したばかりの真央さんに、本当に中国での、ね、生活からミネルバ大学のこと、そこからVC に来た理由、GCP に来た理由みたいなところを伺って、最後、まあ、ここで叶えたいミッションみたいなところまでをざっとお伺いしたんですけれども、本当に真央さんのお人柄と、あと興味関心みたいなとか、少しね、聞いてる方にも伝わっていればいいなというふうに思いました。今日は真央さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。